ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。3月のお便りテーマは卒業旅立ちです。3月は卒業式シーズンですね。あなたの卒業の思い出や、この時期お引っ越しや転職など旅立ちを迎え、新しい生活に向かって変化される方も多いかと思います。卒業や旅立ちにまつわるエピソードをお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームママジャリライダーさん。ももさんこんばんは。母として一番印象に残っているのは幼稚園の卒園式です。入園したばかりの頃は少し大きくなった赤ちゃんが笑うみたいな印象だった息子が、卒園式では立派に整列し、園長先生から卒業証書をもらっている姿を見て、その成長に本当に感動しました。年少さんの頃、初めは私から離れるのが嫌で泣いて泣いて登園していた息子が、幼稚園楽しい、卒園したくないとまで言えるようになり、先生方に感謝だなと思いました。懐かしいです。この春卒業される皆さん、おめでとうございます。ママチャリライダーさん、お便りありがとうございます。そうですか、ママチャリライダーさんが一番印象に残っているのが幼稚園の卒園式。卒園式は本当にお母さんたちもみんな泣いていました。いやー、すごい。その幼稚園って基本的には3年間だと思うんですけれども、この3年の成長って子供たちにとってものすごく大きなもので、年少さんって、まあ、3歳ぐらいの子が入ると思うんですけど、それまで基本的にはお家にいてお母さんとか家族と過ごしている日常があって、幼稚園に入園しますってなったところから初めてこう社会に出ていくというか、その家族以外のたくさんの人たちがいる中にこう入っていって、毎日そこで生活をしていくっていうことが、やはりすごく大きな変化だと思うんですね。その後は小学校中学校って続いていてもね、こう形は変わっていきますけれども、同じようにその通っていく、社会に出ていくっていう意味で大きな変化ではないと思うんですが、幼稚園に入るっていうのは本当に大きなことなので、年少さんの時ってみんなお母さんから離れるのに泣いて泣いてみたいな子がすごく多くて、もちろんね、全然楽しみで好奇心旺盛で行ってきますみたいな子もいるんですけど、でも結構な数泣いてなかなかお母さんから離れられなくてみたいなお子さんがいらっしゃいまして、そう、 うちはね、幼稚園が2人とも子供たち同じ幼稚園に行ったんですけど、幼稚園がバスを走らせてくれる幼稚園で、いろんなコースを通ってこうバスでね、ピックアップして幼稚園に連れて行ってくれるってことで、お別れはバス停のとこで行ってらっしゃいってバスに乗せるまでがお母さんが連れて行く、そういう感じなんですけど、そう、うちの子はまあすごくこう泣いて泣いてこう先生に引き離されるようにみたいなことはそこまでね大変ではなかったんですが、やっぱり毎年そういうお子さんが何人もいるので、いつもね4月ぐらいとかはバスがすごく遅れるんです。 いろんなバス停で行きたくない、行ってらっしゃい、やだ頑張って、で先生は先生で行きましょうみたいな感じでね、泣いててもやっぱりそこで返しちゃうと大きな一歩が踏み出せないから、どんなに泣いてても先生がこう抱っこしてくれて、受け取ってくれて、お母さんと話すっていう感じでバスに乗っていくので、時間がかかればかかるほどバスが進まないわけですよ。それぞれのバス停であるからね、そういうことが。そうだから毎年4月は、あ、今年もまたバス遅れてるねみたいな、あ、どこかのバス停できっと多分時間がかかってるんだろうねみたいな感じになって、でも4月もだいぶ後半に近くなると比較的こう時間通りにバスが来るようになるってことは、みんなが少しずつ慣れてスムーズにバスに乗れるようになって、でさらにそこからゴールデンウィークを挟むじゃないですか。そのゴールデンウィークはせっかく幼稚園に慣れて頑張れたのに、またしばらくお家にいるから幼稚園行くの再び嫌だっていう子が現れる時期で、ゴールデンウィーク明けはまたバスが遅れるみたいな、でだんだんまたそこから元の時間に戻っていってからはもうあとは1年間を通してほぼ同じ時刻でお迎えにバスがね来るみたいな、そういう流れが毎年あって、ああそういうものなんだなって3年間通っている間にね思ったんですけど、そうそうそう、話がちょっとそれちゃったけど、でもそんなスタートからみんな始まって、で3年間経ってその年長さんの卒園式となると、もうみんな先生がこう案内しなくても自分たちでこう歩いていって正しい椅子の場所にこうきちっと体育館でね、その卒園式をするときに、まあ、体育館いろんなね、あの幼稚園によっていろんな場所があるかと思うんですが、その卒園式をする会場にしっかり自分たちで歩いていって、ちゃんと先生の、あの指示通りに椅子に座ったりお辞儀をしたり歌を歌ったり、またステージに上がって園長先生から一人ずつ卒業証書をもらったりっていう、その流れをみんながしっかり覚えてできるようになってという姿を見ると、本当にたった3年間でこんなに成長したんだなっていう思いで、お母さんたちは涙が止まらないみたいなのが、そうあることで、私ももちろん2人とも経験しましたけれども、そうなんですよね、そういう幼稚園の卒園式、きっと保育園とかもそうだと思いますけど、ね、小さい時の成長は本当に大きい分、すごくね涙が止まらない感動の卒園式になるんだろうなって思います。私はあの謝恩会の時にこういうね仕事をしているので司会をするっていうことを頼まれて、謝恩会で頑張って司会を、でせっかくねあの息子も見てるし、ちょっとお母さんかっこいいところをちゃんとこう、あ、お母さん喋れるんだみんなの前でみたいな感じで思われるように頑張ろうって、せっかくね引き受けたことだから頑張ろうと思ったのに、やっぱり涙が出てきてしまって、なんか鼻水をすすってちょっと言い間違えたりとかしながらの、あの卒園式後の謝恩会だったなという思いでも、まあ、ちょっと苦いというか思いでもあるんですけれども、まあまあでもすごくね印象に残ってます。同じだなって思います。今年の3月に卒園される方たくさんいらっしゃると思いますけれども、素敵な卒園式になるといいですね。おめでとうございます。ママチャリライダーさん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームマリーナさん、桃さんこんばんは。3月に引っ越しを予定しています。 ずっと都心の狭い家で家族4人で暮らしてきたのですが、リモートワークも増えて、だいぶ家で仕事ができるようになってきたので、思い切って田舎暮らしをしてみようかと、千葉県の海の近くに移住することにしました。ここまでマンション暮らしで、家の近くにも緑があるのは公園くらいしかなかったところから、一気に広いお庭ができ、山々も見えて海も近いという暮らしになります。夫は若い頃やっていたサーフィンを息子とできるのをとても楽しみにしています。私は新鮮な海の幸や道の駅で美味しいお野菜を安く買うなど、食に関しても楽しみにしています。子供たちが伸び伸び成長できる環境を夢見ていたので、不安がないわけではありませんが、家族みんなで田舎暮らしを満喫したいと思います。マリーナさん、お便りありがとうございます。この春お引っ越しをされるんですね。しかも都心の暮らしから田舎暮らし、山が見えて海も近くて広いお庭もあって、これは大きな生活の変化になりますね。わー、楽しみですね。こういう方もね、今増えているっていうのをいろんなところで聞いたことありますし、テレビの番組とかでもそう、田舎暮らしみたいな感じで東京から、千葉県だったの隣ですけれども、もっと遠くまで九州までとか、本当に遠いところまで地方にお引越しをされて、大きなお家に住んでみたいな番組でもやっていたのを私も見たことがあって、夢のようなマイホームだなぁなんて思いながらね、楽しそうだなぁって見ていたことがあります。本当ね、たくさんいらっしゃるみたいですね。本当考え方ですよね。やっぱり便利なところに住んでいて、どの駅に出るにも近くて、都心にね、例えば住んでいたりして、生活は本当に便利だし、お仕事を通うにも近くてね、楽だし、でもお家の中はなかなかこう広いスペースは確保するのが難しかったり、お庭も取れなかったりという中で生活するのも一つだし、不便はあるかもしれないけど、思い切って自然の多いところに行ってのびのびとそこで子どもたちと暮らすっていうのもね、どっちにもいいところがあって、まあどちらもちょっと不便なところもあってみたいなね、ことですよね。わあ、でも思い切って、子供たちはやっぱり絶対その方が喜ぶんじゃないかなって思います。私は今都内の結構この中心の方で暮らしているんですけれども、私子供の頃は同じ東京都でも八王子に住んでいて、八王子は東京都とはいえすごく自然な青い場所なので、まあ田舎暮らしとまでは言えないけれども、半分田舎暮らしみたいな感じで、そう、山も近くにあったり、あとはお庭もあったりっていうところで子供時代をすごく過ごしてきたので、やっぱりこっちに越してきてから、今のうちお庭がないので、お庭がある生活が当たり前だったと思うと、やっぱりちょっと不便というか、ああ土があるってよかったなって、土のとこで何かお花を育てたりお野菜育てたりしたいのに、こちらではプランターでしか育てられないなとか、そうだ、犬を飼い始めたってね、話したじゃないですか。昔は犬飼ってた時もお庭があるから、そんなに広いお庭では全然なかったですけど、お庭の中で自由にこう歩かせたり走らせたりとかできたのが、ああ今のお家ではそれができないんだなとかってやっぱり思うこともあって、田舎暮らしのちょっと良さも知っているし、でも今今で今のお家ですごくいいなと思うところもあったりして、両方ね、いいとこ取りができたらいいけど、なかなかそれまたね、難しかったりしますからね。憧れる気持ちもありつつ、まあでも私、そう、子供の頃そういう場所に住んでたので、今の場所で楽しいかなって、いろんなお店がすぐそばにあったりするのも楽しいなって思う部分もあったりしますけどね。そう、だから反対にうちの子供たちはちょっと田舎暮らしに憧れています。そう、さっき話したように、まさにそう、テレビで田舎暮らしでこんな大きなお家でお庭が大きくてワンちゃんが走り回っててとか、そういう大きなお家だから家の中にこういろいろ遊べるスペースがあったりとかっていうのを番組で見ると、いいなーって、私もそういうところがいいなーとかってよく言ってたりするので、都会っ子はやっぱりそういう生活に憧れるんだなーって 思いました。そうですよね、海が近くてサーフィンができたり、新鮮なお野菜とか海の幸を食べられるって、今ねなんかどんどん食べ物の材料というかね、食品もどんどん値上がりしたりして大変じゃないですか。でもね、地方に行くとお野菜をそのままこう畑で育ててる人も周りにも多かったり、自分でもね育てることもできちゃったりで、みんなでこうなんて言うんでしょう、譲り合いじゃないけれども、たくさんできたから食べるみたいな感じで分けたりとかするので、お野菜のお金はあんまりかからないんだとか、海の幸もね東京とかと比べるとすごく美味しくて安く手に入るなんていう話を聞くと、わあなんか贅沢だなって、そんな新鮮なものをね常に食べられるってなんて贅沢なんだろうなとかって、私も羨ましくなることがあります。マリーナさん楽しみですね、どんな暮らしになるんだろうって。きっとね、週末の過ごし方とかも全然今までと変わってくるでしょうから、自然の中でたくさん自然と触れ合ってお子さんたちがのびのび成長できるといいですよね。楽しんでくださいね。またそちらでの暮らしをぜひ教えてください。お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームおかかさん、こんばんは。うちには子供が3人いまして、それぞれの保育園、小学校、中学校と何回も母として卒業式に出席してきました。恥ずかしながら涙もろい母なので、何度経験しても毎回号泣してしまいます。特にいつも泣いてしまうのが卒業式の中でも子供たちの歌。卒業の歌は感動するいい曲ばかりで、さらに子供たちの純粋な歌声は心が洗われるようで、本当に泣かされてしまいます。ももさんもご自身が卒業生として参列した卒業式、またはお母さんとして出席された卒業式、いかがでしたか？おかかさん、お便りありがとうございます。わあ、お母さんの大先輩ですね。それぞれのお子さんたちの保育園、小学校、中学校と卒業式をたくさん経験されてきたんですね。私はこの春上の子が卒業を迎えるというタイミングで、そう、これからね3月に卒業式を控えてるんですけど、初めての小学校の卒業式になります。なので今まで出席したことがあるのは幼稚園の卒業式2回娘と息子としかねないので、幼稚園の卒業式とまた小学校の卒業式っていうのはちょっときっと違うんだろうなって、どんな感じなのかなって思っています。そうですよね。いや、涙もろい。みんな母たちは涙もろいと思います。で、結構幼稚園もね、子供たちがすごく泣いていて、みんなというわけじゃないですけど、泣いてる子たちもいたので、おそらく小学校もね、お母さんたちだけじゃなくて、お子さんたちも泣いてる子がいるんじゃないかなって想像します。歌はね、本当にね、泣いちゃいますよね。卒業式の歌ってね、なんてこう涙を誘うんだろうと思うくらい、まあ、歌を聴きながらきっといろんなその小学校での思い出とか幼稚園での思い出とか、そういうことをこう頭の中巡っていくから、余計にねなんか泣いてしまうのかもしれないですけど、いい曲が多くてね、すごく気持ちわかります。私が卒業生としてその参列したというか卒業式は、やっぱり思い出はその歌に関して言うんだとしたら、大半ピアノを弾いてたという思い出ですかね。小学校もおそらく中学校も卒業式はピアノを弾いていたような気がします。歌の伴奏をね。なのでこう泣いちゃうと、やっぱり伴奏を間違っちゃうと大事な式だからね、いけないじゃないですか。歌は例えば一人泣いて歌えなくなっちゃっても歌は続くけど、ピアノ伴奏が泣いて崩れちゃったらみんなにすごく迷惑がかかっちゃうから、やっぱり責任感を持ってやっていたような気がします。なのでまあうるうるしたりはしてたのかもしれないけど、ちゃんと弾き切らねばみたいな思いだったようなことがなんとなく記憶に残っていますかね。毎年そんな感じでした。でも高校以降は音楽の学校に行っちゃったので、特に私がピアノを弾くみたいな場面はなかったように思いますけどね。そうですね、 そう、でもそう、高校はそのまま付属の高校だったから、大学にそのままこうみんなほぼ一緒にみんな上がっていくから、そんなに寂しさはなくて、場所は変わるけど人は変わらないから、基本的にはね、友達もみんな一緒だから。でもやっぱり中学から高校とかは受験してそれぞれみんな違う場所に行くから、中学の卒業式は花で離れになっちゃうんだなっていう思いがあったなって思います。式が終わってからみんなと写真を撮ったり、先生に声をかけに行って、先生、いろんな先生と、病院になった先生と一緒に写真を撮ったり、すごく素敵なそんな時間だったなっていうのを覚えています。アルバムの中にそんな写真がたくさんあると思いますねえ。これからうちの子供たちも小学校中学校ってこうどんどん大きくなって、いろんな卒業式を、ね、経験していくんだろうなって思いますが、今年の卒業式どうなるのかな。またね、卒業式が終わったらラジオでもね、どんな感じだったかお話ししたいなと思うんですが、娘はどうしても袴を履きたいと言っていて、小学校の卒業式は服装は特に決まりがなくて、制服とかがないじゃないですか。なのでお洋服のちょっと綺麗な感じで来る子もいれば、袴を履く子もいたりとかっていろいろみたいで。そうなんです。なので袴一応用意はしてあるんですが、まだ試着をしてないので、試着っていうのかな、着せなきゃいけないじゃないですか。お着物みたいに着付けなきゃいけないけど、それを私がやろうと思ってるんですが、そう、難しいと上手に着させられないかなってちょっと心配なので、卒業式が近くなる前に何回かこう練習しなきゃなって思っているんですが、どうなることやら、無事に私が着付けた袴で着崩れずにね、ちゃんと最後まで帰ってこられるようにしっかり練習しなきゃなって思っているんですが、またそんなお話もねさせてくださいね。おかかさん、お便りありがとうございます。もう音楽は本当に泣いちゃいます。ダメですね。もうね、すごくそう思います。卒業式と限らず、私結構運動会とかでも歌の場面とか結構泣いてます号泣ではないですけど、毎回その歌の場面とか、なんだっけ、運動会の応援するのあるじゃないですか。フレーフレーってみんなでやる応援合戦みたいな感じかな。赤組白組、もうあれでも結構いつも半分泣いてます子供たちが一生懸命やっぱなやってる姿ってね、本当に感動するなっていつも思っちゃいますけど、卒業式無事に母が泣き崩れないように頑張りたいと思います。おかかさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。太陽のメロディー、聴いてください。
太陽のメロディー、風のハーモニー、奏でる Sweet Morning。 特別じゃない、今日が愛しい。 I sing to the sky。
Thank you.
を聞いてビュンビュン走るふと舞い降りたメロディーラランラ口ずさめばふわふわ心踊るプレシャスデイどんな素敵な人に出会えるのかな今日のハッピーフェイス探しに行こうよ風のハーモニー奏でる Sweet Morning 特別じゃない今日が愛しい I sing to the sky 木々のリズム鳥のキャロル響け Happy Music 出会えたものその全ては The gift from the sky
で太陽のメロディーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。ここからはディレクターの純ちゃんとお話ししていきたいと思います。
どうも、純です。
何がありました、純ちゃん。大丈夫？
ちょっと酒が抜けてないです。
昨日遅くまで笑ってる場合じゃないですよ。遅くまであれだったんですか？
こんばんは、ディレクターの純です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。元気出していくよ、純ちゃん。
はい、
はい。なんかすごいお返事ですね。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか今日はそういうキャラでいきたい感じなの？
いやいや、全然。
明るく。
いや、全然全然。
笑顔いっぱいで。いいと思います。笑顔は人を幸せにします。
いや、さっきあの印象の話したじゃないですか、ちょっと休憩中に、
うん、
僕がこうほらあんまり素で行くと、
うん、
ちょっと怖い印象があるっていう、
声のトーンがねちょっと低めだから怒ってないのに怒ってるのって言われちゃったりとかっていうことが、
ね、
多いんでしょ。
多いんですよね。
え、今さラジオだと思わないで、
はい、
いたってこう普通のトーンで話すとどのぐらいなの普段みたいな感じ。
普段こんな感じですよ。
元気？
めちゃめちゃ元気です。
最近どう？
いや楽しいですね、まあ、
それ絶対怒ってるように聞こえ怖いよってなる聞いてる人がなんかこうラジオの時はもうちょっとこうあの上げて話してるんだね、あのスナックのコーナーの時とかはね。
そういうつもりないんですけど、やっぱこう目の前にマイクがあると、
うん、
ね、
うん、
ちょっと滑舌よく、うん、皆さんに伝わるように喋ろうとしてますね。
そうなんですね、うん、なんかちゃんとスイッチがあるってことなんだね。
そうみたいですね。
私は基本どこにいてもこれだから、よく例えばスーパーとかで私が大きな声で話しちゃうと、ちょっと静かに、ちょっと響き渡ってるからちょっと静かな声でっていう風に周りの人に聞こえるからって止められたことは多分20回以上ある気がする。
今まで
の多分同じこのテンションで、ねえねえなんとかどこにあるかな探してきてとかって大きな声で言っちゃったりするから、もうちょっと小さな声で話していいよって言われることが多いかも。
あ、やっぱりでもそれはね、ラジオとか歌歌ってるからこうね、あまりこう声を使ってない、声の仕事してない人に比べたらやっぱり声量があるってことなんですかね。それは
そうなんですかね。
いや、そうだと思いますよ。
高いからですかね。なんかね、別に鍛えてとかじゃないのかもだけど。
いや、だって音量がでかいってことでしょ。
音量とあと多分声がね、ピンって抜けるっていうか、こうそうそう、響くっていうとちょっとあれだけど、うんうん、ピンって抜けるからよく聞こえちゃうみたいな、聞かせたくないとこまで声が届いちゃうみたいな、
はいはいはい、
ことを言われることは多かったかも。
いや、それはまあ仕事のね影響ですよ。絶対そうですよ。
いいことと思って、まあ、使い分けなきゃいけないね。でも
時
と
場合を、ね、難しい
ですよね。選んでね。
俺も声でかいからね、わかるんですよ。本当抑えてますもん、いつも。
本当、うん、でもラジオはちょっとね明るく楽しいトーンで、
うん、
ね、
俺前合コンで女の子に笑い声がでかすぎるからうるさいって言われたことありますよ。
あ、でも笑い声ってでかい方がよくない？なんか
もうね、そう言ってくれる人があのいると僕は救われるんですけど
ね。え、せっかく面白いならコソコソっと笑われるよりアッハッハって笑ってもらった方が。
めちゃくちゃでかいじゃないですか僕声
ね。
え、友達の家に行ってさ、あの娘さんが、ね、いてね、
うん、
喋ってるじゃないですか。で笑うじゃないですか僕は、うん、びっくりするんですよ
その声の大きさに。
そう、
うん、振り返っちゃう感じなんだね。
って声あの顔されてあ、まあ、まずいやっちゃったと思って。
そうかな、ラジオの時そんなに感じなかったけどね、
うん、だってここでさ、うん、大声で笑っちゃうとほらあの
マイクにピーク強すぎちゃってね。
そう、赤ついちゃうから。
じゃあ調整してるんだ。
してるしてるしてる、
笑い方もね。
してるしてる、マイクの前ではしてる。
そうなんだね、うん、そうかそうか
ね、
ね、
難しいね。
難しいね、うん、でも自分を知るって大事だよね。私ってこういう人だから、こういう時はちょっとここは気をつけようとかって。
そうですね、
そういうことだよね。その普通に話したら暗く聞こえちゃうなら、ちょっとこういう場面では頑張ろうとかって。
そうですね、
自分を知るからこそのね。
そう、それってすごくいいことだと思ってて、
うん、
普段気をつけないじゃないですか、
うん、
自分がどういう喋り方してるとか、どうやって相手に伝わってるとか、
うん、
意識しないじゃないですか、
うん、
これラジオやってると、嫌が多にも、
うん、
ね、
どういう聞かなきゃいけない。
そう、聞かなきゃいけないから、自分がどういう感じで喋ってるとか、ちゃんとこう日本語として相手に伝わってるのかどうかとか、
うん、
客観的に見れるじゃないですか、
うん、
それね、すごくね、あの助かってるんですよね、いろいろいろんな場面で、
う
ん、
そうだよね、うん、気づけないからね、自分で話してるだけだと ね、
そうですね、
聞き返して初めて分かることってあるもんね、
う
ん、
めちゃくちゃある。
だからあれだね、じゃあ人前で話すって お仕事、まあ、お仕事、普段そういうお仕事って意味じゃなくて、何かこうスピーチだったりとか、うん、人前で話さなきゃいけない状況ができた時は録音してみるっていいかもね。
あ、本当にそれって効果あるみたいで、 要は何でもそうですけど、我々音楽やってるじゃないですか、うん、ほら自分のさ、例えば練習の音を取って聞き返すって、
うんうん、よくやる。
基本中の基本じゃないですか、うん、うまくなるための、上達するための、うん、でこれって喋り言葉もそうらしくて、うん、あのメソッドとしてあるみたいなんですよ、
うん、
あの喋り方をこう改善しようみたいなプログラムって、うん、結構多々あると思うんですけど、
うん、
やっぱりその録音して客観的に聞いて、うん、自分で、あ、私こんな喋り方してるの、私こんな声なんだ、
うん、
ってことを知るだけでも、もう全く違うらしくて、でそこから改善のこうトリガーになるから、ものすごく効果はあるらしいですよ。もう実証されてるみたいです。
そうだよね、うん、結婚式のスピーチを頼まれちゃったとかさ、普段話す仕事じゃないけど人前で話さなきゃいけない状況って、ねね、誰にでもあったりするからね、うん、撮ってみると、あ、こういうとこがこうなんだって気づけるもんね、
うん、気づける。
未だに私ライブの前毎回撮って練習してる歌。
ああ、やっぱそうですか、
うん、そうするとやっぱり、あ、ここ自分で歌えてると思ってたところが、ここの音程がちょっと甘いなとか、
はいはいはい、
あ、リズムちょっと遅れてるかな、やっぱなんか録音聞かないと気づけなかったりとか、すごいするもんね。
でね、僕が前読んだ本ですごく納得した話があって、
うん、
今言ったももさんの練習プラスだよ、
うん、
プラス衣装、
うん、
とあとそのライブの時間もう本番と同じにするんですよ。
あ、
で曲順も同じ、
あ
で MC もやってみる、
うん、
要は本番の状況と限りなく近づけて、
うん、
本番前1週間とかやるとものすごく効果あるらしいですよ。
あ、似たようなことはでもやっぱりやるかもしれない。お洋服も着てやったりもするし、うんうんうん、あともうここにお客さんがいるっていうイメージをすごくして、本番ライブと同じ表情で歌ってたりするから、
はいはいはいはい、
誰もいないけど
さすがです、
ニコニコしてみたりとか、
さすがです、はい、
ちょっと移動してみたりとか、
はいはいはい、
なんかその方がやりやすいのよね。なんか練習もなんかこうイメージがつながりやすくて、
そうですね、だからイメージがつながるイコールもう緊張しないらしいんですよ。
うん、
もう1回やってるから大丈夫っていう安心感が生まれるらしくて、その僕緊張しいなんで、
あ
の緊張を和らげるための対策みたいな本買ったんですよ。
お、うん、
それに書いてありました。
一回同じことをリハーサルでしてみる、ね、
そう、本当に時間も衣装もだから全てその状況を同じにする。だからあの女性の方だったらメイクもアクセサリーとかも靴も、限りなく、だからピアノは無理じゃないですか。
あ、楽器が違うからってこと。
そうそうそう、同じにするのも、だからそういうところはまあ、あの泣いて、
うん、
その他を一緒にすると一回やっているってことは ものすごく強いらしくて、
うん、
本番をその安心して迎えられるみたいな、すごく納得したんですよねこの話。だからスピーチとかにも言えると思うんですよ。
そうだね、
結婚式だったらスーツ着て、
着て
多分午前中でしょ、あの披露宴って、だから10時ぐらいに、まあ、あのマイクに見立てたあのなんかグラスとかでもいいですよ。
あ、何か置いてね、目の前に
何か置いて、
あ、そ
うでこうモーさんも今言ったイメージして、
うん、ここに前に人がいるぞってね、うん、
100人ぐらいがこっちを見てるってイメージして一回やっとくと、もう全く違うらしいですね。
私が普段練習しているね、お部屋が小窓がついてるの、
はい、
で廊下からその窓越しに中のお部屋の様子がちょっと見えるようになってるようなお部屋でさ、はい、ドアのとこに小窓がついてるんだけど、はい、普通に私手拍子煽ってたりとかするのね、練習してる時でも恥ずかしいから、それ後ろから見られてないと思ってやってるけど、ママ一人で部屋の中で誰もいないのに思いっきり手を上に上げてこう手拍子を煽りながら歌ってるとかっていうの見られてものすごい恥ずかしくて。
あ、見られたことあるんですか。
あるあるあるよ。でもやっぱりさ、そこまでのなんかこうイメージで夢色ドライブはみんなと一緒にこう手拍子してるイメージで練習できた方がなんか気持ちも乗る時とかもやっぱあるから
さ。いや、さすがっすね。
ただ夢色ドライブの歌だけ声出せばいいではなくて、すごい一人でニコニコして手拍子あおって、ママ大丈夫かなみたいな感じだけだかもしれないけど、
はい、
でも時々そういうの全毎回ではないけどやったりとか、
いや、ちょっとね、
するとなん
かあの見る目が変わりました、ももさんの。
ちょっと真面目に見えた、頑張ってるように見えた。
いや、すごいなと思いました。
未だにだよ、こんなに長くやってるのに。
でもやっぱりフロントに立つ人間だから多分肌感でそれを感じたんでしょうね。僕はほら あの情報としてこうやった方がいいよって書籍で読んで情報を得たんだけど、モモさんは経験から多分ね、だって何も何のヒントもなしでしょ、
うんうん、
いやそこにたどり着いたのやっぱさすがだなって思いましたね今。
そうかな、うん、なんかヒールでつまずいたら怖いからヒール履いて練習するとか。
いや素晴らしいっすね。
かもしれないお家の中でもね。
すごいすごい、やっぱりそうなんだなってちょっと。
あれかも、気持ちのスイッチが入るのかも。なんかただ練習っていうんじゃなくてちょっと本番へのスイッチを入れて練習できた方がっていうのもあるのかもしれないけどね。
あさすがっすね、
うん、危ない人だけどね外から見られてたらね。
いやいやいやいや、
相当ね、うん、相当危ないと思うけど。
いいだって別に家の中でやってるわけだしさ、
まあね、
目的があってやってるわけだから、
まあね、
それは素晴らしいことだと思います。僕は見習わないとなと思いました、
うんうん、でもいいヒントかもしれないね他の方もそういう話す機会とか ね、
いや本当に
人前に立つとね
本当に効果あるんで、あのこういう人前で何かをするっていうのを控えてる方がいたらぜひちょっと実践していただけると多分ね、多分じゃないな、これはね効果あります。
うん、
確実に本番と同じ状況を作ってリハをしてみると、これはね効果ありますよ本当に。
今日はちょっと真面目なモードでね、まあ、スタートひどかったけどねちょっとねでも最後はちゃんとしたお話に落ち着きましたね、
うん、お酒抜けてなくてもここまで喋れんだなと思いましたね
お酒は抜いてきてください、
はい、
次回は
すいません
よろしくお願いします、
はい、
ではまた。
それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うより君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が戻るまではここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、涙もやがて優しさに変わる、すべては明日への道しるべ。思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君が道を切り開く。 Smile away、 失くしたものを悔やんだり何かのせいにしないで。 Don't lose your way、 今こそできること探してみよう。知るね、どこへ向かってる、進むべきはどっち。 ち尋ねるけど答えはいらない、この道の先は自分の目で確かめよう、
yeah、藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日から3月の放送ということでテーマが新しくなりました。卒業旅立ち、皆さんからの卒業や旅立ちにまつわるエピソードをお待ちしています。ぜひぜひ送ってきてくださいね。お便りでもいいですし、メールでね送っていただいてもいいですし、さまざまな SNS のコメント欄からも受け付けています。 DM でも大丈夫です。インスタグラムや X、Facebook などからよろしければお気軽にメッセージ送ってくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃缶動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃酢ガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。 K 携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。